一般質問。各議員の一般質問の様子は QR コードでインターネット録画をご覧いただけます。長清和弘議員、将来を見据えた魅力的な都市計画を。質問。本市の都市計画の歴史はまた実情に合っているのか。答え。旧格子町、旧西格子町とも昭和46年に熊本都市計画区域に入った。本市の市街化区域は全体面積の1割程度であり、住宅地が広がった今では区域区分のバランスが取れていない。質問。広域交流拠点構想や TSMC 進出の背景がある中、令和7年に区域区分の見直しが予定されているが、本市としての考えは。答え。熊本都市計画区域ができた50年前と今では区域内の状況が全く違う。地方創生や各自治体の自走自立したまちづくりを考慮すると、見直しではなく都市計画の在り方自体を県と協議する必要がある。斉藤正明議員。消防団員の負担軽減と団員確保。質問。自然災害が多発化、激甚化している。市民の生命と財産を守るため日夜活動している消防団の存在意義は増すばかりである。しかし家庭やプライベートを優先する価値観や共働き世帯の増加、男性の育児参加などの生活様式の変化、また消防団に対する負担感などにより、本市も定数745名に対して実団員数655名となっている。現状認識と今後の対策方向性は。答え。全国的にも消防団員は減少傾向にあり、国も消防団員の処遇等改善を検討しており、令和4年度から報酬等の引き上げを行った。今後は地域防災組織や防災士連絡協議会等との連携による団員の負担軽減や組織見直しなど、消防団への理解と啓発に努めていきたい。浜本浩一郎議員。パートナーシップ制度の導入について。質問。パートナーシップ制度とは、同性カップルにも異性カップルが結婚している場合とほぼ同等の権利を認める制度で、公営住宅への入居や緊急時の病院の面会など親族同様の扱いが可能となる。多様性を認め合い、誰もが安心して暮らせる町になるためにも、本市でも早期にパートナーシップ制度を導入すべきでは。答え。本年度実施した市民意識調査では、パートナーシップ制度について導入した方が良いが 48.5%、 導入しない方が良いが 7.4% で、導入に前向きな回答が多くなっている。これまでの検討を踏まえて、令和4年度内に要綱等の整備を行い、令和5年4月1日から運用開始ができるように進めていきたい。その他の質問事項。須谷浄化センターの跡地利用について。個人情報保護条例について。辻大二郎議員。防災体制の強化について。質問。市職員を被災地へ派遣し、災害対応で得られたノウハウや経験を職員全員で共有するべきではないか。答え。災害対応に生かされることを念頭に積極的な派遣に努め、災害対応で得られたノウハウや経験を職員全員で共有できるよう取り組んでいく。質問。来年度以降の個別無線機の配布、配備、計画はどのようになっているのか。答え。障害のある方、高齢の単身、二人世帯など、 災害弱者の方々を対象として配備を進めていきたい。その他の質問事項、マイナンバーカードの普及率について。青山隆之議員、防災における組織や計画の1年ごとの見直しを。質問、市内の行政区には自主防災組織があり、地区防災計画や避難行動、要支援者の個別避難計画ができつつあるが、その進捗は。答え、自主防災組織や地区防災計画は大部分の自治会で出来上がっている。個別避難計画はまだ道半ばである。質問、組織や計画は防災訓練後 PDCA サイクルを回して見直し修正が必要であるが、その進捗と交通防災課への報告は。答え、見直しの確認はできていない。自治会へは自主防災組織、地区防災計画や避難行動、要支援者の個別避難計画の修正及び見直しの必要性を説明するとともに、変更については市の地区担当職員を通じ報告を上げてもらうような流れを作りたい。その他の質問事項、防災士の各種訓練への関わりについて、ドライブレコーダーの設置助成について、ほか。
犬堂正弘議員、各小中学校におけるタブレット教育について。質問、タブレットを配布して1年半になるが、先生や児童生徒たちのタブレット活用の習熟度はどうか。答え、導入初期の段階では学校間における利用の格差が見られたが、コロナ禍の影響でオンラインで授業配信を行ったため、ほぼすべての職員と児童生徒がスムーズに利用できるようになった。質問、今後のタブレットを活用した教育目標と割当時間の配分計画は。答え、各小中学校において学校情報課認定優良校を取得することを目標としている。時間配分について具体的数値目標はないが、 ICT 支援員と情報共有を行い実践を重ねていく。その他の質問事項、有害鳥獣について、ゾーン30について、ほか。上田金也議員、地球温暖化対策実行計画改定について。質問、現行の計画目標はどこまで達成しているのか。答え、庁舎など行政施設における温室効果ガスの総排出量は平成29年度基準に対し、令和2年度でマイナス 25.96% と達成している。質問、何が大きな削減要因となったのか。答え、電力会社の発電時の CO2 排出削減の影響が大きい。質問、今回の同計画改定では、部門別の温室効果ガス排出量削減目標及びエコオフィス活動に関して具体的に目標を設定するのか。答え、数値目標を設定し、毎年達成度を検証していきたい。質問、仕様書にエネルギービジョンを作成すると書かれているが。答え、本市に特化したものを策定しようと考えている。その他の質問事項、地域公共交通の今後の在り方について。坂本早苗議員、南ヶ丘省西郷市南小の学童保育施設の増設計画は。質問、定員基準オーバーの2校の学童保育施設増設の計画は。答え、南ヶ丘省は現在の学童保育施設の東側に2クラブ建設し、西郷市南小は校舎の改修に伴い校舎の一部に2クラブ入る予定。質問、新しく増設予定の学童クラブの今後のスケジュールは。答え、本年度実施設計 来年度建築本体工事、令和6年度より運用開始を目指す。質問、高視小校区での学童保育の考え方と保育園の支援は。答え、高視小校区はスクールバス利用の地域もあり、高視中部保育園、高場みのり保育園、栄保育園の自主事業で児童の受け入れを行っている。支援はまだ検討に入っていない。その他の質問事項、ゴミ問題について、消費生活センターについて。来会恵子議員、 DX を推進するために。質問、高齢者を対象としてスマートフォンの勉強会を行っては。答え、本年9月から12月までに市の公共施設などで合計25回の開催を予定している。質問、キャッシュレス決済の導入と証明書のコンビニ交付は。答え、来年2月から軽自動車税など11科目と窓口の各種証明書についてはキャッシュレス決済を導入予定である。コンビニでの証明書交付は本年11月から運用を開始する。質問、コロナワクチンの申し込みのように LINE アプリで人間ドックや健康診断申し込み、母子手帳の書き込みを行っては。答え、 DX 推進の中で研究していきたい。その他の質問事項、コロナ禍のクラス閉鎖の検証と問題点、コロナ禍のコミュニティセンターについて。一般質問を終わります。